Good morning, everyone.
おはようございます、皆さん。
So today's passage in the Gospel of Mark deals with actually quite a tough and controversial subject, divorce.
今日のマルコの福音書の箇所なんですけれども、難しくてですね、非常にその議論を呼ぶテーマ、離婚です。
And Christians hold different views about divorce.
離婚に対するクリスチャンの見方というのはいろいろあります。
Regardless, from reading the Bible, we can see that the Bible elevates the status of women in times when they were often considered the property of men.
また、聖書を読んでいくと、その女性が男性の所有物として見られていた時代に、女性の地位向上を意図したような箇所も聖書には見受けられます。
Before reading our gospel reading this morning, let's pray. Father in heaven, we thank you that we could gather here together this morning. Lord, we are reminded that though each of us may go through difficult periods of our life at this moment,We know that in the future, Lord, that yes, we will feast with you and we will weep no more.
今週それぞれいろんなところを通されてきたと思いますけれども、どうか将来、未来、私たちはあなた、主と共に、一緒にこのお祝い、盛大なお祝いをできる、という立場にあること、どうか忘れないようにさせてください。
Lord, we pray that, As we read your word and as we open ourselves to your word, Lord, help us to have ears to listen and hearts that are open to receiving your word.
今からあなたの御言葉を聞いていますいきますけれども、どうぞ私たちの心を、開いてください。そしてあなたの御言葉をしっかりと聞き取ることができるように、私たちの耳を開いて、あなたの大事な御言葉を受け取ることができますように。
Lord, I pray that the words of my mouth and the meditations of my heart may be pleasing to you.
私の口から出る言葉、そして御思いがあなたの御前にどうぞ喜ばれますように。
We pray this in Jesus' name.
イエス様の名前によってお祈りします。
Amen. Okay, so for the sake of time, we'll just have Asuko-san read it in Japanese. Mark chapter 10 from verses 1 to 12.
はい、今日の箇所はですね、マルコの福音書の10章、1節から12節です。マルコの福音書、10章、1節から12節。時間の関係で、日本語で私が読みますね。日本語だけでお読みします。マルコの福音書、10章、1節から。イエスはそこを立って、ユダヤ地方とヨルダンの向こうに行かれた。すると群衆がまた身元に集まってきたので、またいつものように彼らを教えられた。するとパリサイ人たちが身元にやってきて、夫が妻を離別することは許されるかどうかと質問した。イエスを試そうとしたのである。イエスは答えて言われた。モーセはあなた方に何と命じていますか。彼らは言った。モーセは離婚状を書いて妻を離別することを許しました。イエスは言われた。モーセはあなた方の心が固くなるので、この命令をあなた方に書いたのです。しかし、
アスコさん、can you pause a little bit? I actually forgot to ask everyone to stand up for the reading of the word.
じゃあすいません、御言葉に敬意を表すということで、最近この御言葉を聞くに立っているんですね。皆さんに立っていただいているので、すいませんが、もう一言立っていただいて、途中からでいいのかな、途中からね、はい、すいません、御言葉をに敬意を示して、どこまで行ったんだっけ、5節、はい、5節まで行ったんで、じゃあ6節から行きますね、6節から。しかし創造の初めから神は人を男と女に作られたのです。それゆえ人はその父と母を離れて二人のものが一心同体になるのです。それでもはや二人ではなく一人なのです。こういうわけで人は 神が結び合わせたものを引き離してはなりません。家に戻った弟子たちがこの問題についてイエスに尋ねた。そこでイエスは彼らに言われた。誰でも妻を離別して別の女を妻にするなら、前の妻に対して姦淫を犯すのです。妻も夫を離別して別の男と別の男に嫁ぐなら、姦淫を犯しているのです。ここまでですね。
Okay, you may be seated. May the Lord
have
His blessings to the reading of the word.
この御言葉とともに祝福がありますように。
Back then, the Pharisees were caught in a debate about when divorce was permissible.
当時ですね、パリサイ人たちの間では、その離婚が許される時期とか理由についての論争が活発になされていました。
The law of Moses had only one reference to divorce, and it's in Deuteronomy 24 from verses 1 to 4.
モーセの律法で離婚に関して書かれているのは、新命記24章1節から4節だけでした。
It's quite long, so you can go home and read it yourself later, but I'll summarize it for your benefit.
長いので、ちょっと要約してお話したいと思います。
Basically, it says if a husband finds some indecency in his wife, he's allowed to write a certificate of divorce, but he may not remarry her later.
この要約はですね、もし夫が妻に対して何か恥ずべきことを見つけたとき、離婚状を書くことができる。でもその妻とその後再婚することはできない。もし再婚すると。
Yeah, so if he does, it is considered an abomination before God.
そう、それでその再婚をもししてしまうと、それは神の前に忌み嫌うべきことだという内容なんですね。
The Pharisees believed that indecency was a valid reason for divorce.
恥ずべきことが離婚の正当な理由であると、パリサイ人は考えていました。
But they didn't all agree among themselves what the word indecency means.
でもその恥ずべきことが一体何を意味するのか、パリサイ人の中でも一致してなかったんです。
One group thought that it meant sexual immorality.
一つのグループの考えは、恥ずべきことは性的な不道徳だというものでした。
So sexual immorality is a term in the Old Testament that covers a lot of acts like adultery, incest, bestiality, and homosexuality.
旧約聖書において性的不道徳とは、不倫とか近親相姦、動物との行為、同性愛のことでした。
But meanwhile, another group thought that indecency could include less serious offenses such as quarreling with one's husband, or even potentially burning your husband's breakfast. So if you live back then, you know, you better be careful. Like, don't burn your husband's breakfast.
ですから、皆さんがもしその当時にこう行ってですね、結婚してて、そういった場合は、朝食の料理とかにも本当気をつけなければね、いけない。妻は気をつけなきゃいけないってことですね。
So when they asked Jesus for his opinion, their aim wasn't to solve the debate, but to trap him, either by making him to disagree with Moses' law or with popular opinion.
パリサイ人たちはイエスの考えを聞こうとして尋ねたんですけれども、これは論争を解決するためではなくて、イエスの考えがモーセの律法とか、また大勢の意見に反しているというふうに非難して、イエスを陥れようとするためでした。
First, Jesus responded in Mark chapter 10, verse 3, What did Moses command you?
マルコ10章3節でイエスはまず言います。モーセはあなた方に何と命じていますか?
In fact, Moses gave no command about divorce.
実際のところ、モーセは離婚について何も命じていませんでした。
The verses in Deuteronomy 24 were not a command. They were simply a permission allowing a husband to divorce his wife.
生命24章に書かれていることは命令ではなくて、夫は妻と離婚できるっていう許可に過ぎなかったんですね。
This was actually not for the husband's benefit, but for the wife's benefit.
実はですね、これは夫の利益のためではなくて、妻の利益のためだったんです。
A certificate of divorce was a man's relinquishment of legal claims on his wife, freeing her from any obligations to him and allowing her to marry someone else.
離婚状によって、夫が妻に対する法的な請求権を放棄することで、妻は夫に対する全ての義務から解放されて、他の男性と再婚できるようになるんです。
And this provision afforded some legal protection to a woman whose husband repudiated her in a society where it was unthinkable for a woman to live on her own.
女性が一人で生きていくことは難しかった当時の社会で、この規定は離婚を言い渡された女性を法的に守るものだったんです。
Next, in Mark chapter 10, verse 5, Jesus said, The reason Moses allowed you to divorce your wives is because of the hardness of your hearts.
次にマルコ、10章5節で、イエスは、モーセはあなた方の心が固くななので、この命令をあなた方に書いたのです、と言いました。
This hardness is a stubbornness against God and His ways.
この心が固くなだっていうのは、神と、そして神の方法に対して固くならという意味です。
Then, in verses 6 to 9, Jesus comments on marriage by quoting the book of Genesis.
それから6節から9節で、イエスは創世記から引用しながら結婚について述べて、イエスご自身のその結論も加えています。
He adds his own conclusion. So, in verses 8 and 9,So they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no one separate.
8節、9節には、二人は一体となるのです。それでもはや二人ではなく、一人なのです。こういうわけで、人は神が結び合わされたものを引き離してはなりません。
In other words, the first book of the Bible, Genesis, tells us something important about marriage.
つまり、その聖書の一番最初の創世記に結婚についてすごく大切なことが書かれています。
Marriage is not just a human invention, but a bond made by God Himself.
それは結婚というものが人間が作り出したものではなくて、神ご自身によって作られた絆だということです。
No human is authorized to divorce, to dissolve that bond.
神との絆を断ち切る権威を持つ人間は誰一人としていません。
Divorce was not part of God's original plan.
離婚は神のご計画にもともと入ってなかったということです。
Before we move on, let me add something.
そしてもう少し付け加えたいことは、
The last book of the Bible, the book of Revelation,Also tells us something important about marriage.
聖書の最後の黙示録にも結婚に関して大事なことが書かれているということです。
So, Revelation chapter 19 shows us that marriage was meant to be a reflection of the relationship between God and man, between Jesus and His church.
黙示録19章には結婚の夫婦の関係は神と人間との関係、そしてイエスと教会との関係を映し出したものであるべきだということが示されています。
So just as an engaged couple looks forward to the happiness of their coming marriage, in the same way, believers can look forward to the close relationship we will enjoy with our Creator and Savior in the New Jerusalem.
婚約したカップルが未来の結婚での幸せな時を期待するように、信者たちは新しいエルサレムで私たちの救い主との親しい関係、そして救い主との親しい関係に期待を抱くことができます。
So in the last song that we sang just now, it's actually talking about this marriage feast of the Lamb, right? One day Yeah, we will celebrate with Jesus. There will be a wedding feast, a great wedding feast. Yeah?
さっきね、賛美でね、歌ったようにですね、その未来にイエス様、神様と共に、この大いなる祝宴をね、婚礼の祝宴を共にこの、あげることができるっていう、そういうこの展望ですね、クリスチャンにとって。
So we look forward to the marriage feast of the Lamb, but we also look back into the past, remembering it was Jesus' death on the cross, right? Jesus' death on the cross was very important, all part of God's plan to restore this lost relationship.
将来に対してはそのように主との、その捧げられた子羊にのを共にこの祝う祝宴ですね、それにもう、参加することもできる、そして過去を振り返るとそこにはイエス様 の, その十字架で の, その犠牲というのが あったわけですよね。それは人間が神との失われた関係を再び築き上げるための神様の計画の一部でした。
So without the cross there would be no wedding feast in the future.
十字架がなければその未来の、主とのその祝宴というのはないわけですよ。
Going back to Mark now in verse 11, Jesus elaborates.
マルコの福音書10章に戻りましょう。11節でイエス様こうおっしゃってます。
Whoever divorces his wife and marries another commits adultery against her.
誰でも妻を離別して別の女を妻にするなら前の妻に対して姦淫を犯すのです。
This statement is radical in two ways.
このイエス様の言ったことというのは2つの点で、革新的です。
First, unlike the Jews of his time, Jesus said it is sinful to remarry when your ex-spouse is still alive.
第一に元夫、元妻が生きている間に再婚することは罪だと言ったことです。これは当時のユダヤ人の考えとは違いました。
Second, unlike the Jews, Jesus recognized adultery as an offense that can be committed by a man against a woman, as well as a woman against a man.
第二に、これも当時のユダヤ人の考えとは違っていたんですが、女性の不倫、男性の不倫、どちらも罪であり罰せられるべきだという考えでした。
You see, Jewish law and custom viewed adultery as only an offense by a woman against a man.
ユダヤ人の立法も慣習も不倫は女性による罪としか見なされていなかったんですね。
In other words, Jesus viewed women as equally deserving of faithfulness.
つまりイエスの考えはパートナーに対するこの誠実な態度、誠実な心というのは女性側にも示されるべきで、男性も不倫をすべきではないということですね。
So lastly, in verse 12, Jesus says,
最後に12節で、こうおっしゃってます。
And if she divorces her husband and marries another, she commits adultery.
妻も夫を離別して別の男に嫁ぐなら姦淫を犯しているのです。
Scholars believe that here, Jesus may have been thinking about Gentile women who converted to Judaism.
ここでイエスはユダヤ教に改宗した異邦人の女性の場合を言ってるんではないかと学者たちは指摘しています。
Right, because Jewish women had no rights to divorce their husband. A Jewish man can divorce the wife, but not the other way around.
そのユダヤ人の男性は離婚をこう申し出ることができるけれども、女性側はそういう権利はなかったわけです。
But Roman women at the time, right? They had legal rights to divorce their husbands.
ところがですね、ローマ人の女性は夫と離婚する法的な権利を持っていたんですね。
So what Jesus might be saying is this, right? If these Romans were to be converted to become Jewish believers, right? They needed to treat marriage as an unbreakable bond.
でもローマ人の女性がユダヤ教徒に改宗した場合は、ローマ人の女性も結婚を断ち切ることができない絆だと考えるべきだとイエスは示唆しています。
What we can learn from this passage in Mark is that marriage is not to be entered lightly.
マルコのこの箇所から学べることは、結婚は軽い気持ちでするものではないということ。
And divorce is generally not an option for followers of Jesus.
そして総じてイエスに従う信者たちは、離婚を選ぶべきではないということです。
Now, if we only read from the Gospel of Mark, it may seem to imply that Jesus allows no situations for divorce at all.
このマルコの福音書だけ読むと、どんな場合も離婚は決して許されないと、イエスは言っているように思われます。
This is actually the policy of many churches.
まあ、多くの教会もこの立場を取っていますね。
For example, in the Roman Catholic Church, a divorced Catholic cannot remarry.
例えば、ローマカトリック教会では、離婚したカトリック教徒は再婚することができません。
And if he remarries, he will be barred from taking Holy Communion.
再婚すれば、洗礼式に出ることは許されません。
However, I believe that there are situations that allow for a Christian to divorce.
でもクリスチャンの離婚が許される場合はあると思います。
Let me explain this with two points.
2つポイントを挙げて説明したいと思います。
My first point is, we need to read widely in the Bible before drawing a conclusion on any issue.
第一のポイント、それはどんな問題についても聖書を広く読んでから結論を出すことを心がけなくてはいけないということです。
Though the Old Testament only has, when it comes to the issue of divorce, it has this one reference in Deuteronomy. The New Testament actually has many more references.
さっきも言いましたけど、旧約聖書では離婚についての記述っていうのは一箇所しかない、その新約にしかなかったですね。新約聖書には離婚についてもっと書かれています。
The Gospel of Matthew contains the same story as Mark, but with more details.
マタイの福音書には、今日のマルコの福音書と同じ話が書かれていますが、もっと詳しく書かれているんですね。
So let's turn to Matthew chapter 19, verse 9.
マタイの19章9節。マタイの19章9節。
Matthew 19, verse 9. This is what Jesus says. I tell you that anyone who divorces his wife,except for sexual immorality and marries another woman commits adultery.
マタイ19章9節で、イエスは誠にあなた方に告げます。誰でも不正のためでなくて、その妻を離別し、別の女を妻にする者は姦淫を犯すのです。
Unlike what Mark recorded, Matthew has the extra detail which shows Jesus.Permitted divorce in the case of sexual immorality.
マタイにはマルコには書かれていなかった詳細が書かれていて、その性的不道徳、不倫の場合はイエスは離婚を許可していたことがわかります。
Next, let's look at 1 Corinthians chapter 7 verse 15. 1 Corinthians 7 verse 15.
第一コリント7章15節。第一コリント7章15節には、
Paul writes this, but If the unbeliever leaves, let it be so. The brother or the sister is not bound in such circumstances. God has called us to live in peace.
第一コリント7章15節。で、パウロはこのように書いています。しかし、もし信者でない方の者が離れていくのであれば、離れて行かせなさい。そのような場合には、信者である夫、あるいは妻、は縛られることはありません。神は平和を得させようとしてあなた方を召されたのです。
In other words, Paul says that divorce is allowed if a non-Christian spouse abandons a Christian spouse.
つまりパウロは、もしノンクリスチャンの配偶者がクリスチャンの相手との離婚を望んで離れていく場合なら離婚できると言っています。
Looking at these examples, I believe that the Bible is clear that Christians can divorce if their spouse is sexually immoral, or if their non-Christian spouse leaves them.
この第一コリントの7章15節を。
もう読んだ
よね。もう読んだよね。
うん、
今。
で、この例を見ていてたらね、はい、聖書は明確ですよね。
この例については聖書は明確に言っていますね。
そうそうそう、はい、性別、独特、セクシュアルイモラル。
性的不道徳、つまり不倫。不倫はダメで、そして、あと、不倫だったら離婚できる。それから、もし、信者でない方の人が離れていくんであれば、離婚できるっていうこと。
そうそう
それはちゃんと聖書に、はっきりと書かれてますね。
So, but what about the、cases of domestic violence or abuse?、
では、その家庭内暴力とか虐待の場合はどうなんでしょうか。
This is such an important question.
とても大事な問題ですね。
Right?、this brings me to my second point.、when the Bible doesn't address a certain topic, we need to draw principles from different parts of Scripture and use our critical thinking.
第二のポイントは、聖書があるトピックについて触れていない時は、私たちは聖書の他の箇所から原則を持ってきて、論理的に検討を重ねていく必要があるということです。
Right, the、Bible doesn't directly address cases of marital abuse. There's no verse in the Bible that says, "Thou shalt not abuse thy wife." Right? There's no such verse.
聖書には結婚生活による虐待とか暴力について書かれていませんよね。そういう説ってありませんよね。
But it has plenty to say about marriage and relationships in general that could be used to be useful in thinking about situations of abuse.
でも聖書には結婚や一般的な人間関係について教えがたくさんあって、結婚生活で虐待や暴力が起こったらどうするべきか考えるときも役立つと思います。
So for example, in Matthew chapter 18, Jesus talks about how to respond to a fellow Christian who sins against us.
例えばマタイ18章でもし仲間のクリスチャンが自分に対して罪を犯したときにどのように対応するか、イエスは教えています。
Although this passage isn't directly、talking about, well, isn't about marriage specifically, the principles may be appropriate.
この箇所は結婚について言っているところではありませんけれども、その原則は適用させてもふさわしい箇所だと思われます。
When there is domestic violence in a Christian marriage, the spouse that is abused should notJust patiently endure it, but ask the church for help.
クリスチャンの結婚において家庭内暴力が起きた場合、虐待されている側はただ耐えて我慢するのではなくて、教会に助けを求めるべきです。
If the abuser does not change, Matthew 18 verse 17 suggests that the abusive Christian spouse should be treated as a non-Christian.
そしてもし虐待している側のクリスチャンの態度が変わらなければ、そのクリスチャンはノンクリスチャン、ノンクリスチャンとして扱われるというふうに、マタイ18章17節には書かれています。
What does it mean to treat them as a non-Christian?
ノンクリスチャンとして扱われるとはどういうことでしょうか。
We can't delve into that question、now, but an example might be this.
まあ、今それを深く掘り下げていくことはできませんけれども、このような例が考えられると思います。
So if the abuser was holding a position of leadership in the church, then they should be removed from that position.
例えば、虐待する側の人間が教会で指導的な立場である場合は、その立場から降りてもらうべきです。
Regardless, if no action is taken, then it simply allows the sin of abuse to continue.
もしどんな対応も取られないなら、虐待という罪の継続を許すことになってしまいます。
Now, let's look at a verse which actually talks about marriage.
結婚に直接触れている聖書箇所を見ていきましょう。
Ephesians 5:25 says,
エペソ5章25節には、
Husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her.
エペソ5章25節、夫たちよ、キリストが教会を愛し、 教会のためにご自身を捧げられたようにあなた方も自分の妻を愛しなさい。
Reading this, I see no room for abuse in a Christian marriage.
この箇所を読むとクリスチャンの結婚に虐待が入り込む余地は全くありませんね。
In the West, one of the popular marriage vows says to love and to cherish until parted by death.
西欧では結婚するときの誓いで死が分かつまで愛し大切にしますというのをよく聞きますね。
Domestic violence breaks that vow.
明らかに家庭内暴力はその誓いを破るものです。
So far we've mostly looked at New Testament verses. The Old Testament, meanwhile, contains many laws concerning relationships. Relationships with family, neighbors, servants, and strangers.
ここまで主に、新約聖書を見てきました。一方旧約聖書には家族や隣人、召使いや他人との関係についてのいろいろな立法があります。
It may not mention the word abuse, but it often condemns oppression and violence.
虐待という言葉は使われていませんけれども、抑圧とか暴力を非難する箇所は結構あります。
To conclude,Does domestic abuse allow a Christian to divorce?
さて結局家庭内暴力や虐待はクリスチャンの離婚の理由となるでしょうか?
The Bible does not answer this question directly.
聖書はこの質問にストレートに答えてはいません。
However, from reading other verses, I think we can conclude that domestic violence is clearly a sin.
でも聖書のいろいろな箇所を読んでいくと家庭内暴力 や虐待は明らかに罪だという結論に至ると思います。
In my personal opinion, even if abuse is not grounds for divorce, it is grounds for at least temporary separation.
暴力とか虐待が離婚の理由にならないにしても、この一時的な別居の理由にはなると個人的には思っています。
Let me end by saying, churchesMust not simply debate what is right or what is wrong, but also provide emotional care and social support for people in difficult marriages.
教会は何が正しくて何が間違っているかを単純に討論すべきではないと思いますが、その困難な結婚生活を送る人々に心のケアだとか社会的サポートを提供していくことは教会の務めではないかと思っています。
Staying in a difficult marriage is not easy.
困難な結婚生活にとどまるということは結構辛いことですよね。
On the other hand, the process and effects of divorce can also be traumatic to not only to the wife and the husband, but also to the children.
一方で離婚のプロセスとか離婚をもたらすものは、その関わる子供も含めてね、関わる人たちにとって非常に辛いトラウマにもなり得るようなことでしょう。
If you think someone should remain in their marriage, what can you do to make their life easier for them?
もしある誰かの結婚生活の継続をあなたが願うなら、その人たちにより楽になってもらうためにどうしてあげればいいと思いますか?
And if you think someone should leave their marriage, what can you make it? How can you make their life easier for them?
もしもう結婚生活を終わりにした方がいいという人がその周りにいるなら、そういう人たちがより楽に生きていくためにどうしてあげればいいでしょうか。
Either way, as a community, we should do what is helpful for the person in distress.
いずれにしても私たちはこうコミュニティとして苦しんでいる人々のために役立つことをするべきです。
And we should always pray for God's help, wisdom, and guidance in a difficult situation.
そして困難な状況の中で神にこのいつも助け、そして導きを求めて祈っていくことが大切だと思います。
To summarize the main points of today's message,
今日のメッセージのポイントですか。
The Bible says that Christians in a marriage have a bond that should not be broken by divorce.
まずクリスチャンの結婚は絆によって結ばれていて、離婚によって引き裂かれるべきではありません。
Second, there are cases in which they may divorce and remarry, such as when there has been sexual immorality or when a Christian spouse is abandoned by a non-Christian spouse.
2点目、しかし離婚や再婚というケースもあるでしょう。例えば性的不道徳、不倫をしてしまった場合や、 ノンクリスチャンがクリスチャンに離婚を申し出て離れていく場合は離婚できます。
In those cases, can a Christian remarry? This is a separate topic from divorce, and unfortunately, I'm out of time to address it today.
この場合、再婚はできるでしょうか？これは離婚とは別の話になるので、まあ、時間などの関係で今日はお話しませんでした。
3. The Bible doesn't directly address every possible situation such as marital abuse.
3番、聖書は夫婦間のさまざまな状況、例えば虐待といったことについては語っていません。
When we don't have clear answers from the Bible, we need to use the wisdom that God gives through the Holy Spirit and study the Bible, to understand what God wants for human relationships.
聖書から明確な答えが得られない場合は、聖書を通して神から知恵をいただくとか、人間関係において神が私たち何を求めておられるのか、それを聖書から学ぶことが必要でしょう。
And as part of gaining wisdom too, we should read what Christians, how Christians have interpreted the Bible through the centuries as well.
知恵をいただく、読みながら知恵をいただくことですけれども、聖書を通して、またそしてこの先人たちもね、このクリスチャンの知恵をこうなんていうか見ていきながら、っていうのも大切ですよね。
Right, so especially if you were to read, early Christians in the 300s or 400s or 500s, right? They have different views about this same issue.
同じ、問題についても本当に300とか500とも、もう数知れない、意見が、見方っていう立場っていうのがあるわけですよね。
Right. So, the fourth, in the end, no matter what we believe, we need to show compassion and care for people who are going through marriage difficulties.
まあ、おのおのどういう考え方を持っているにせよ、困難な結婚生活を送る人々に対して思いやりとか配慮を示していくこと、それが大事だと思います。
One final thought before I end.
はい、
yeah. When people say that the Bible is this ancient book that should not be used by modern people, I would wholeheartedly encourage them to examine what it really says.
聖書は古臭い書物だから、現代人は使うべきではないという人がいるなら、その人に対してその聖書が実際何を語っているのかをしっかり検証してみてと心から進めたいです。
In a world where women are still often oppressed by men, the Bible is a voice that, this was not God's design for human relationships.
この世界では未だに女性が男性に抑圧されているような状況っていうのは見受けられますけれども、このような状況や男女の関係というのは神がデザインしたものではないと聖書は語っています。
So for example, it's worth rereading what Ephesians 5 says about marriage.
例えば、結婚について書かれているエペソ5章は世の価値のある箇所だと思います。
Ephesians 5:33 says, Each one of you also must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband.
エペソ5章33節、あなた方もおのおの自分の妻を自分と同様に愛しなさい、妻もまた自分の夫を敬いなさい。
Many modern people would say, isn't that obvious?
現代人はそれは当たり前でしょうというかもしれません。
No, it's not a universally accepted truth.
でも違うんですよ。この考えが世界共通で認められているわけではないですし、
And it is neither practiced universally.
世界共通で実践されているわけでもありません。
Ephesians, also says that, in verses 21 to 22, it says, submit to one another out of reverence for Christ. Wives, submit yourself to your own husbands as you do to the Lord.
エペソ5章21節、22節には、キリストを恐れ、たっとんで互いに従いなさい。妻たちよ、あなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい。
Chapter 5, verse 25, Husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her.
エペソ5章25節には夫たちよ、キリストが教会を愛し教会のためにご自身を捧げられたようにあなた方も自分の妻を愛しなさい。
Marriage was meant to be mutually loving, mutually respectful, mutually sacrificial.
結婚はお互いに愛し合い、お互いに尊敬し合い、そしてお互いに犠牲を払い合うものです。
Not everyone is able to experience this ideal.
誰もこの理想を、ね、経験できるものではありません。
But if we are in a marriage, let us ask the LordFor help to do what is right, good, and wise in our particular situations.
でも結婚しているならば、個々の状況の中で正しくて、そして善であり、賢い行動が取れるように、主に助けを求めていきましょう。
Let's pray.
では祈ります。
Oh God, you have so consecrated the covenant of marriage that in it is represented the spiritual unity between Christ and His church.
神様、あなたは結婚の契約を清く特別なものとして聖別し、その中にキリストと教会との霊的な一致を表してくださいました。
Send therefore your blessing upon all members of our church, that we may so love, honor, and cherish each other in faithfulness and in patience, in wisdom and true godliness, that we may be a haven of blessing and peace to others.
私たちが誠実と忍耐、知恵と誠の信仰を持って互いに愛し合い、そして敬い合い、大切にし合うことができますように、そして互いに祝福と平安の拠り所となりますように、私たちの教会のすべてのものにあなたの祝福をお与えください。
We pray this through Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and forever.
神と聖霊とともに永遠に治められる。